Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の川村妙慶です。今日の法話のテーマは、人生の受け止め方についてお話しいたします。今日は地図の日だそうです。伊能忠敬が寛政12年、1800年のことです。日本地図を作るために17年もかけて、日本全国を測量しに歩き続けた日です。日本全国をくまなく歩いて測量となっても、当時としては確かな情報も乏しい中で大変な苦労があったと思います。それを乗り越えて日本地図を作り上げた伊能忠敬、そして助手の皆さん、素晴らしい功績ですよね。さて、皆さんはあることをしようと思った時に、こんなことして無駄かな、どうしようかな、また誰かから反対された時に諦めたのか、まず体当たりして前に進んでいったのか、どちらかかもしれませんね。諦めた方の中には、今思えばこれで良かったんだろうかと後悔している方もいるかもしれません。また今度はチャレンジした方は、やるだけやったから後悔はないと思っている方、またチャレンジしたことで、あれができたから今の私がいるんだという方もいるでしょう。そんな自分を振り返ってどうですか？一人一人の受け止め方って違うんですよね。人生には三つの受け止め方があります。一つは、苦しい受け止めると書いて苦受です。苦受とは、自分の置かれた環境を辛いもの、苦しいものとして受け止めることです。二つ目は、楽受。楽になるの楽に受けるで楽受です。楽受とは、今は幸せで嬉しいと喜びでもってその幸せを受け止めることです。三つ目は、福不楽受。福の福は不思議の福です。福の苦は苦しい。また不思議の福に楽という字を書いて、福不楽受。これは自分の置かれた環境をそれほど苦しいとも受け止めないことです。置かれた環境は人によって様々なんですが、それをどう受け止めるかはこの3種類に収まる。このことを3つ受けると書いて三受と言います。苦しいと思って生きるのか、二つ目、幸せだと思って生きるのか、三つ目、苦しいとも幸せとも思わず生きていくのか、あなたはどうですか？では、順序立ててお話しいたしましょう。一つ目の苦受。自分の置かれた環境をつらいもの、苦しいものと受け止める。逆に言えば、今のつらい状況が受け入れられない苦しみがあります。辛く苦しい環境にあることを苦しむんですが、そうなると怒りが出てきて、なんで私だけがこんな目に遭うのかと思うことで、さらに苦しみを生んでいく状態なんですね。つまり自分が苦しい環境にあることを苦しんでいるんです。例えば深刻な病気になったとします。周りと比べて、あの人は暴飲暴食をして健康で、私は日頃から食事には気をつけているのに、なんで自分だけがこんな病気にならなければいけないのか。病気というただでさえ苦しい状況の中、 自分だけがと思うことで、さらに苦しみが増幅してくるんですね。この苦しみは仏教では愚不徳と言います。愚不徳とは、求めても求めても得られない苦しみのことです。なんで私頑張ってるのに見返りぐらいあってもいいんじゃないの？なんで自分だけがこんな目に遭うの？と求めてしまう苦しみ。しかしどうですか皆さん。今こういう叫びを聞いた時に、客観的に聞いていると、まあ、そうなったんだから仕方ないじゃないの？と思える余裕があるんですが、苦しみのどん底にいる人はそのことには気づけないんですね。今度は二つ目の楽受です。今の状況をありがたい、嬉しいと受け止める。さらには素晴らしいように受け止める。一見これが最高の人生なんだと思いがちなんですが、仏教では壊れる苦しみと書いて「エク」と教えてくれます。例えば、私は今の仕事ができて嬉しい、幸せ。あなたがいるから幸せ。親が生きてくれてるから、子供がいるから、家族に恵まれてるから幸せ。それは大きな幸せのようなんですが、あまりにも幸せが前提に来ると、それが失われていくことに対して、私たちは耐えられなくなるんです。ワンちゃん、猫ちゃんがいるから幸せ。周りに人がいるから幸せ。その幸せを喜ぶ、これは本当に素晴らしいことなんですが、仏教では、愛別離苦と教えてくれます。必ず、別れなければならない苦しみがあるんですよ。愛別の愛は愛する人、大切な人とも、いずれ別れなければならないんです。親や連れ合いや子供や孫さんに先立たれるなんて、これほど辛いことはないですよね。今はだから幸せなんだ。でも、その幸せがあまりにも前提にあると、壊れていくことに対する恐怖、不安を避けなければいけなくなるんです。つまり、幸せ、幸せと固執することではないんだと仏さんは教えてくれます。三つ目の、福不楽受。自分の置かれた環境をそれほど苦しいとも幸せとも受け止められない。一見自然なことなんですが、すべてを流していることにもなるんです。流すっていうことはぼーっと過ごしていく。そうしている間に一日が終わり、一週間が終わり、一ヶ月が終わり、一年が終わり。振り返ってみると何も残ってなかったということです。そしていよいよ晩年になり、自分は何してたんやろうと急に不安や虚しさが襲ってくるんですね。何気なく生きてるつもりですけども、時は流れていく。振り返った時には、あの時もっとこうしとけばよかったという後悔が生まれる。このことを虚しいと言います。ではどのような受け止め方をして私たちは生きていったらいいんでしょうか。思い通りにならない苦しみや大切なものが失われてくる不安を抱え、生きる意味を見出せないような時、私たちはどうすればいいんでしょうね。これがとっても大きな問いなんですよ。さまざまな経験、知識でいくら考えても、答えは見つかりません。自分の中で納得した答えを見つけようとしても限界がきます。また他人に教えていただいても私たちは納得できないんです。ではどうしたらいいんでしょうか。仏様の知恵に尋ねるしかないんです。これは摩訶不思議な力に頼るという意味じゃないんですよ。 仏さんはあなたでしかないこの人生を、今の状況をそのまま受け取りなさい。そしてその人生をどう感じて味わっていくのかということを教えてくれるんです。親鸞聖人という方は、最初は人生の答えを修行学問で変えようとしていました。これを知ってる、あれを知ってる、しかしそこには限界があるんです。本願力に相ぬれば、虚しくすぐる人ぞなき。本願力に相ぬれば、虚しくすぐる人ぞなき。親鸞聖人が歌った言葉です。虚しくならない人生はどこにあるのか。それはどんなことがあってもあなたは見捨てられませんよ。阿弥陀様の大きな願いの中で生かされているということなんです。どうかこれから生きる中で、自分の人生はこれなんだ、こういうご縁でこういう出来事をいただいたんだ、これがないと生きていけない、これがあるから幸せなんだと固執するんではなくって、ああそうですか、そうですか、このままを受け止めましょう。そして阿弥陀様の慈悲の中で私は大切に見守られているということを喜びながら生きていきましょう。地図を開拓した伊能さんも、この先には何があるのか、無限に広がる空間を楽しみながら生きておられたんですね。今日は人生の受け止め方についてお話しいたしました。